声の議会だより。平成28年5月1日発行。ナンバー189。編集と発行は議会だより編集委員会です。大阪狭山市議会では、議会本会議での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だよりナンバー189では、3月定例月議会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑の内容や、常任委員会の審査内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見ご感想は、議会事務局電話 366-0011 内線569までお問い合わせください。なお、お聞きになりました CD は、再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにして、ポストに投函してください。声の議会だよりデイジー版は、一つの階層レベル1で編集しています。目次、各代表質問、各個人質問、各常任委員会の審査結果、議会からのお知らせ、3月定例月議会で審査された案件の概要と議決結果、終わりの挨拶です。なお、代表質問と個人質問など、それぞれにページ番号をつけています。目次、代表質問、フロンティアネット代表、井上健太郎、1ページ。代表質問、清風クラブ代表、山本久雄、2ページ。代表質問、狭山維新の会代表、上谷元忠、3ページ。代表質問、日本共産党議員団代表、北村英二、4ページ。代表質問、公明党代表、徳村聡、5ページ。個人質問、西野茂嗣、6ページ。個人質問、松井康介、7ページ。個人質問、松尾匠、8ページ。個人質問、菰田郁子、9ページ。個人質問、小原和弘、10ページ。個人質問、須田明、11ページ。個人質問、片岡百合子、12ページ。個人質問、鳥山武、13ページ。委員会審査のあらまし、建設構成常任委員会、14ページ。総務文教常任委員会、15ページ。議会からのお知らせ、16ページ。3月定例月議会で審議された案件と議決結果、17ページ。終わりの挨拶、18ページ。目次終わり。代表質問、フロンティアネット代表、井上健太郎。市政運営方針について。問い、グリーン水素シティ事業について、総合計画の施策体系とは別に冒頭で述べられたが、どのように取り組むことで何を市民に還元しようとしているのか。答え、水素発電関連事業を行い、公共公益施設へ安価な電気料金での供給を行い、合わせて省エネ事業、エネルギーマネジメントシステム事業を実施することで、施設の電気料金の大幅な削減が可能となり、経費が削減でき、生まれた財源を使って新たな施策を展開していく。関連3事業の完了のめどが立った時点で、新たな施策を決定したい。地域全域 Wi-Fi 事業では、どの位置でも防犯カメラの設置が可能になり、IC チップを持たせることで、子どもたちの見守り施策や 独居老人の方たちへの見守り事業の可能性が出てくる。実施までに市民サービスの施策を検討するとともに、整備完了後も引き続き新たな施策などを研究検討し、直接的に市民サービスの向上を図る。意見。自治基本条例第5条、市民、議会及び市は、市政に関する情報を共有するものとする。第6条、市は、市政運営にあたっては、市民の参画を保障するものとする、とある。条例にのっとり取り組んでいただきたい。問い、市民活動、ボランティア活動において、担い手の高齢化や、後継者不足という問題が生じている。今後の支援のあり方について。答え。新たに ICT を活用し、多様な情報を広範囲に発信すること。行政をはじめ、団体や機関などで取り組んでいる講座などを体系的に整理し、学んだ成果を生かすことができ、学んだ人たちが教える側にもなることができる生涯学習の循環システム構築を進め、市民活動ボランティア活動への支援を充実していきたい。要望、ICT の活用について高齢の方にはまだまだ抵抗がある分野でもある。スマホの講座の開催などハードルを下げる取り組みを要望する。問い、医療を支える近畿大学医学部附属病院の移転について。答え、1、本市に残る病院について、三好救急などの救急災害センターと、小児、周産期医療などの医療機能の維持について。2、堺市泉ヶ丘地域に移転後も、引き続き、南河内医療圏の基幹病院としての役割を果たすこと。3、南河内地域における地域医療の提供と充実に積極的に取り組んでいただくこと。以上の3点を昨年11月11日に大阪府知事と近畿大学理事長に対して要望書を提出した。新たな用法連携のあり方について、問い、総合的な計画と合わせて伺う。答え、私立幼稚園での3年保育については、本格実施を視野に3歳児保育の試行事業に取り組む。望ましい集団を維持することが難しい幼稚園は、一定規模の集団づくりを図りたいこと。十分な保育の定員を確保するため、幼保連携型認定こども園に移行することが適切な方策と考えている。清風クラブ代表、山本久雄。平成28年度予算案と市政運営。問い、先般の国勢調査で本市の人口は減少している。また、近畿大学医学部附属病院の転出もある。今後の市政運営は、答え、町のにぎわいや活力には、子育て世代を呼び込むことが重要である。平成28年度予算に、育児パッケージプレゼントの実施、妊娠・出産相談、小学校普通教室へのエアコン設置、放課後児童会事業の充実など、定住環境の充実を図った。また、近畿大学理事長に、本市行政への近畿大学医学部附属病院の貢献度や、病院としての必要性を訴え、三次救急などの救急災害センターや、小児・周産期医療などの維持を要望している。生涯住み続けたい町、大阪狭山市を実現するため、将来世代に負担を先送りしない財政運営に取り組む。 小中一貫教育と学校の教育環境整備、学校の適正規模化、空調設備の設置進捗状況など。問い、つくば市では小中一貫教育で日本一の教育を目指している。本市における小中一貫教育と教育環境整備の進捗は。答え、各種調査では小学校から中学校への新しい環境へ移行する段階で中1ギャップが指摘されている。本市では様々な取り組みを通して小中学校間の円滑な接続を目指している。しかし校区の状況の違いや学校の適正規模化などさらに精査が必要である。教育環境では夏休みに全校同時に空調設備設置工事を行う。子どもたちの力を一層伸ばせる義務教育のあり方を教育内容と教育環境の両面から慎重に検討したい。組織編成について、グループ制をピラミッド制に。問い、それぞれの役職に課せられる業務内容を可視化し、属人的でなく仕組みで動くピラミッド型の適用は。答え、全庁的にグループ制を導入してから職員間の連携や協力が進むとともに、増大する行政需要への柔軟な対応や人材配置の固定化が解消できた。一方、ピラミッド型組織の長所を取り入れることも必要である。すべての職員が高いモチベーションを保ち、質の高い仕事ができる組織の構築を目指したい。小田原北条氏との交流と狭山藩の PR。 問い、小田原氏との交流・連携の具体化と具現化は。答え、来年度から北条五大観光推進協議会に加盟し、5月3日の北条五大祭りに参加する予定である。狭山藩北条氏の特別展では小田原城天守閣から貴重な資料も借用した。小田原市や他の市長とも交流・連携を図りたい。通学路に歩車分離信号機の設置推進。問い、信号機の設置を警察行政に委ねるだけでなく、積極的に協力・検討され、通学路における歩車分離信号の設置が望まれるが。答え、歩車分離信号機は歩行者の安全性が高まり、右左折車両がスムーズに通行できる。一方、信号待ち時間が長くなり、渋滞の発生や信号無視が起きやすい。警察署と積極的に協議し、安全対策を進めたい。引き続き粘り強く交渉していく。代表質問、狭山維新の会、上谷元忠。交通広場における喫煙コーナー設置について。問い、本市の玄関駅である大阪狭山市駅西側正面と金剛駅の西側交通広場正面に喫煙コーナーが昨年末に設置された。受動喫煙による健康への影響が報告されている。特に市駅については狭山池博物館や周辺の案内板の正面になっている。これでは大阪狭山市が市を挙げて喫煙を奨励しているとも受け取られかねない。市としての見解を伺う。答え、以前から両駅の周辺で喫煙について苦情が多数寄せられていた。タバコ関係の諸団体から喫煙コーナーを両駅前広場に寄贈の申し入れがあり設置となった。その結果、分煙化も進み、 ポイ捨ても減った。今後、設置場所については、地域の意見を聞きながら、移設の検討を行う。要望、昼の休憩の時に、旧遊園地入り口付近で、市の職員が喫煙しているのを見かける。市民からも、いかがなものかという声がある。喫煙される方には、マナーを守ってほしい。また、喫煙場所を駅広場の正面でなく、目立たないところに移設することも検討願いたい。市当局と狭山池周回道路近隣住民との話し合いの進捗状況について。問い、狭山池周回道路の隣接住民との話し合いの結果と今後の方向性について見解を伺う。答え、2月22日、大阪府大阪狭山市の担当者と隣接住民との話し合いの場を持った。出席者から、ダム工事中の騒音、振動、土地の収容などに協力した経緯と、停滞上の道路については、管理用道路として、一般には開放しないとの確認があり、開放について聞いたところ約束の通り、一般開放には反対であるとのこと。今後市としては、大阪府と連携強化しながら、課題解決に向け合意形成を図るよう全力で取り組む。要望、現状についての科学的なデータを収集することで、開放することによってどれほど近隣の方々が困るのか、生存権が脅かされるような状況になるのかということも調査した上で、もし必要なら何らかの対策を講じて解決していただきたい。狭山池が国の史跡になった今こそ、市行政の真摯な対応を切に求める。小中連携により信頼されることで公立中学への進学率の向上を。問い、9カ年の小中連携で信頼された公教育の充実を図り、公立中学校への進学率の向上へ向けた取り組みについて見解を伺う。答え、各中学校校区で目指す生徒像を共有し、元気アップ事業や丸ごとパック事業などを通して、幼保・小中間の課題に応じた実践報告会などを通じて連携を強化している。さらに、兼務発令なども行い、校主間の接続が子どもにとって滑らかになるようにしている。その成果として6年前は、市内の公立中学校への進学率は、府平均並みの約 90% であったが、昨年度は約 95% と成果が出ている。意見、様々な教育課題がある中で、地域に根ざした公立中学校への進学率が高いことは、大阪狭山の教育が信頼されている証でもある。代表質問、日本共産党議員団代表、北村英二。平和と暮らしへの主張見解は。問い、安保法制イコール戦争法について。答え、日本国憲法第9条は、世界に誇るべきもので、恒久平和を希求する我が国にとって決しておろそかにしてはならない。安保法制は昨年9月に成立したが、国民への十分な説明と議論がなされたかと問われれば、決して十分ではないと思っている。問い、消費税の増税について。答え、国の動向を慎重に見守る。問い、カジノについての見解は。答え、ギャンブル依存症問題や 青少年への影響など総合的な判断が必要と認識している。大阪狭山市 100% 出資メルシー・フォア・狭山株式会社に関して市長の見解を求める。問い、水素発電など6事業を進めるが市税の投入はしないと述べているが、どのようにするのか。答え、企業誘致の考え方と同様に事業を誘致するということである。したがって全体事業費のうち補助金などは市で鋭意努力して確保するとともに、それ以外の事業費はファンドやリースなどにより企業 SPC が確保する。ファンドなどの返済が完了するまで企業 SPC が責任を持ち事業を遂行することになり、市税の投入なしという考えである。問い、6事業が軌道に乗らなかった場合もリスクはないか。同時に水素発電など安全性はどうか。答え、企業 SPC と協定などを結び事業を開始する。仮に途中で事業が不実施の場合も市民にリスクがない協定内容にしたいと考えている。水素発電など安全性については研究機関の支援なども受け、新技術の導入で安全対策に万全を期す。問い、メルシー株式会社はどのように利益を得て市に還元するのか。答え、メルシー株式会社が市と調整して防犯カメラの設置など市の施策の補完的な役目を実施していく場合と、省エネ事業のようにメルシー株式会社が事業実施することで市の支出を抑え、市の財源を確保する。また、市の財源そのものとして補填することも検討している。問い、ため池太陽光発電事業の新池について、地域住民は非常に怒っている。あ、市が決定した事業だから、住民は従って当たり前と言わんばかりの上から目線だ。い、1回目の説明会ではパネルの設置面積は池の 20% 程度、2回目は 46.8% と大幅変更。水鳥の生態系や周辺の熱環境への影響などは調査報告もなく、あまりにもずさん。う、事業主体が水利組合か市なのか不明確な説明。このような中で強行は絶対してはならない。住民が納得できない場合、断念もあり得ることだ。市長の見解は？答え、指摘された内容は不親切な説明である。また、この事業は財産区と協議をした上で、基本的に市が主体で行うものである。改めて住民の皆様に、理解を得られるように努力する。身近な要望について。問い、1、大阪狭山市民も北野田図書館を利用できる相互協定を。2、総合体育館の自転車置き場に屋根設置を。3、公園のトイレ改修未設置場所は設置を。各要望する。答え、1、2、3、各検討する。代表質問、公明党代表徳村聡。市政運営方針を受けて。問い、1、今後のまちづくりについて。2、財政健全化について。答え、1、市民の皆様の声にしっかりと耳を傾け、市民の皆様が住みやすさを実感し満足度が向上するよう、職員と一丸で市政運営に取り組む。2、 本年3月末めどで、平成36年度までの約10年間の収支見通しを指示し、持続可能な財政運営と行財政改革に取り組み、効率的な運営を進める。省エネ事業について、問い、1、グリーン水素シティ事業との関連について、2、小学校などへの設置でブルーライト対策などは、3、照明以外の省エネ対策は、4、いつ頃を予定しているのか。答え、1、公共公益施設を対象に提案を受ける予定で、事業の妥当性、採算性などを十分検証、事業実施していく。2、子どもの健康を考慮し、太陽光に近い光源で、長寿命、省エネを備えた照明を早急に検討。3、現地調査し、省エネとなる設備更新の項目を決定予定。各施設の電力ピークカットを行い、電力量及び料金を削減するエネルギーマネジメントシステムの提案を受ける予定。4、総合体育館などの施設をモデルに、条件が整い次第実施。その後、他の公共施設に広めていきたい。学力向上の取り組みについて、学校を核とした地域力強化プランが平成28年度予算に組み込まれている。問い、1、これまでの学力向上、貧困による学力格差の取り組み、2、地域未来塾について。答え、1、大阪府の交付金を活用し、学習塾や家庭教師などの指導を受けていない中学3年生を対象に、学習の場を土曜日や長期休業中に、教員免許を持つ社会人、教職を志す大学生が、退職校長などの指導のもと、授業の復習やテスト対策を実施。中学校とも連携し取り組んだ結果、どの生徒も学習意欲が一定向上し、中には成績が大幅に上がった生徒、志望校合格の生徒、子どもの変容を喜ばれて来室された保護者もいたとの報告を受けている。2、地域未来塾と本市の事業目的内容がこの取り組みと類似しており、今後は国や府の新たな方策などの情報を収集し、さらなる充実を図りたい。公共施設の維持管理について。問い、1、公共施設の長寿命化の進捗と課題。2、公共施設の一元管理。建物により管理部がバラバラ。答え、1、施設の老朽化の進行、少子高齢化などの影響で、各公共施設への経費確保の困難が予想され、現有のまま公共施設維持が困難。長寿命化や年齢構成の変化に対応し、施設の総床面積の約 10% の縮減を数値目標に設定予定。上位計画の総合計画の進捗に合わせ、適宜見直しを実施。各種個別施設計画や長寿命計画策定を進める。2、一元的管理が望ましいと判断しているが、限られた人材、財源の中で維持管理業務を担う部署の集約化や、新たな組織設置検討を含め、最適手法を関連部署と協議していく。個人質問、西野重次。力ある幼稚園づくりについて。問い、 1、平成28年度より私立幼稚園において3年保育の実施を視野に、週1回の3歳児を対象とした保育を試行的に実施される。運営方法と今後の3年保育本格実施について。2、魅力ある幼稚園づくりは、給食や預かり保育の充実など、保護者のニーズに沿って進めなければならないと考えるが、本市の見解を伺う。答え。1、4月当初に募集し、5月中旬から親子登園、2学期から子供だけの保育にする予定。3年保育は、私立幼稚園の再編と合わせ、新たな計画に反映していく。2、給食は課題を整理し、預かり保育の充実は、夏休みなどの長期休業日や短縮期間中の実施を視野に、新たな計画に反映していく。要望、3年保育の実施は、平成29年度からの開始を要望する。私立幼稚園の再編は、十分な説明と保護者の声を反映し実施していただきたい。在宅医療・介護連携の推進事業について。問い、在宅医療・介護連携推進事業について、本市の現在の取り組みと今後の展望について見解を伺う。答え、医療・介護関係者の研修事業は、地域医療狭山塾やリエゾンクラブといった名称で取り組んでいる。地域住民への啓発事業として、ハートケアフェスタなどのイベントで、医師会を中心に市民向け講演会を開催している。今後は市行政と医師会や医療関係者で、方向性や事業案など協議し、次の段階として介護関係者も加え、議論の輪を広げていきたい。要望、利用者の健康と生活の安定を第一に考え、行政、医療、介護間で連携し、システムを構築していただきたい。狭山池築造1400年記念ガイドについて、問い、1400年記念ガイドが刊行されたが、周知方法について伺う。答え、市内公共施設に配布ほか、学校や店舗など市内を中心に配下、また縮小版を大阪狭山市ウォーカー、フリーペーパーとして、南海沿線を中心に展開していきたい。個人質問、松井康介。障害者就労施設などへの支援について。問い。平成24年に施行された障害者優先調達推進法に沿ったさらなる発注や支援が必要だと考えるが、答え。福祉課推進会議を設置し取り組んでいる。今後さらに市が委託している既存業務を分割し、その一部を発注に充てるなど検討していく。要望、大阪狭山市作業所連絡会を通じ、役務の定期的かつ継続的な発注や物品を購入いただけるよう要望する。自分たちの町を自分たちできれいにすることにより、障害者自身に誇りが持て、清掃中にさりげなく交わされる挨拶の中から、地域理解も進むものと考える。福祉団体への支援について。問い。当市には仲間づくりを通じて生きがいや健康づくり、恒久平和の確立など、福祉の向上を目的にした福祉団体がある。近年の少子高齢化により、団体役員の高齢化が進んでおり、さらなる支援が必要と考えるが。答え、 ご指摘のようにこのままの状態では団体の運営に支障が生じる恐れがあると認識をしている。新規会員の確保方策や団体運営に必要な情報の提供、事務処理の効率化など支援の在り方を検討する。要望、将来を見据え今行動を起こすことも大切だが、現在の高齢者福祉団体に対する支援も重要であると考える。一刻も早く具体的な支援につながるよう要望する。職員の安心安全な職場づくりについて。問い、市の窓口には自分だけに特別な利益や厚遇を押し通そうとする不当要求者、クレーマーが来庁することがある。職員を守るため増加悪質化する不当要求者への対応について伺う。答え、不当要求行為には当事者及び上司や同僚が冷静に組織的な取り組みを行えるよう黒山警察署の協力を得て行政対象暴力対策職員研修会などを実施している。個人質問、松尾匠。国民健康保険料の引き下げについて。問い、市民の所得や年金は減る一方で各保険料とか医療費などの負担は増えるばかりである。中でも高すぎる国民健康保険料を何とか下げてほしいとの切実な声を多く聞く。主として保険料引き下げの努力を求める。 1.2016 年度予算は保険料収入が前年度より1億7627万円減少している。一人当たりの保険料でいくら下げられているか。2、国保会計は毎年3億円から4億円の黒字で、これを活用すれば保険料はさらに下げられる。3、2015年度から保険者支援が実施され、2016年度もほぼ同額の財源が交付される。これを活用しても保険料を下げられる。4、高すぎる国保料や構造的な問題の改善のため、国庫負担率の引き上げと抜本的な対策を国に要請すること。答え、1、保険料1人当たり8999円減少している。2、黒字分は全額7月の保険料本算定時に繰り入れており、保険料抑制に努めている。3、低所得者対策の保険者支援制度で2015年度は1億3601万円で1人当たり5351円の保険料引き下げとなっている。4、国が責任を持って対処すべきで、国庫負担割合引き上げなど財源措置を要望していく。大阪狭山市駅、狭山駅の無人化解消と安全対策の充実を。問い、無人駅は大変危険。市駅の踏切の安全対策、東側駅舎とトイレの改修、狭山駅のホームに待合室設置などを求める。また、近隣の共産党市議団と毎年南海電鉄と交渉懇談している。今年も2月26日に行った。その中で市のイベント時に要請があれば増員も検討すると答えた。市からどのように要請してきたか、また今後の対応を伺う。答え、駅員の配置を昨年9月に要望した。 今年は狭山池築造1400年で各イベントを計画しており、市内外から多くの方が集まるので南海電鉄へ要請する。また両駅の無人化解消や安全対策、利便性向上など継続して働きかけていく。個人質問、菰田郁子。介護保険、市の新総合事業について。介護保険法の改定により、特養ホーム入所が要介護3以上に、補足給付の縮小、一定所得以上の利用料の引き上げ、さらに要支援1、2の訪問介護と通所介護を介護保険の予防給付から外し、市が実施する事業に移行されることになっている。事業移行について4点について伺う。問い、総合事業への取り組み状況は。答え、2017年4月実施に向け取り組みを進めている。問い、現行サービスを後退させないよう求める。答え、受け皿の確保、近隣市町村の取り組み状況を勘案し、可能な限り後退させないようにする。問い、総合事業の対象者は要介護認定とチェックリストによる2つの方法で選定される。チェックリストの活用実施は市町村窓口においては専門職でなくても良いとされ、事務職員による25項目のはい、いいえの回答数で決定される。専門職によるものはこのような簡易な方法で行われるものでない。必要な時は介護認定で申請できることを説明し、要介護認定の申請を抑制しないことを求める。答え、希望があれば要介護認定の手続きにつなげる。問い、要支援者サービスの切り捨て、利用料の引き上げなどを行っても65歳以上の介護保険料は今後も上がり続けるとの見通しが出ている。保険料の高騰を抑え、介護の基盤を拡大し持続可能な制度とするには、国庫負担割合を大幅に引き上げるしかない。国に求めること。答え、市長会を通じ国に求める。燃えるゴミ専用無料シールの支給について。問い、現在大人用おむつを必要とする世帯に申請によりシールの追加支給がある。紙おむつ使用の若い世帯にも支給を考えてはどうか。答え、シール制はゴミ排出量抑制のために周辺自治体事業組合で統一しているので単独での実施は困難。個人質問、小原和弘。市内の空き家対策について。問い、日本中で空き家が1000万戸くらいある。本市にある府営住宅、公団住宅、戸建てのリフォーム済み空き家を有効利用し、市外に居住している職員に転居してもらえば、市税も入るし、郷土愛も生まれ、防災ボランティア活動も盛んになるはず。答え、市総合戦略において、ご提案の空き家の利用、活用を促進する方策を検討中である。高野線の狭山駅前の再開発について。問い、狭山駅のエレベーターの出口、市の玄関口に2軒の空き家がある。個人の所有権の問題があるが、まちづくりは行政が絡まないとうまく進まない。また線路沿い南方向の道路に狭い場所があり、火災が発生すれば消防車が入れず付近は全焼するとの住民の声がある。答え、狭山駅前周辺の道路整備は地権者と整合が図れれば 随時道路の拡幅について検討していく。狭山池の周回堤の完成について。問い、狭山池の周回道路の北東部の100メートル余りはすでに16年以上にわたって閉鎖されたままだ。大阪府並びに本市は、当該部分は池の堤ではなく管理道路であるとの見解だ。開放しても近隣の住民に安寧な生活に耐え難いほどの迷惑はかからないという意見が大半である。今後1400年間閉鎖したままに放置するのか。答え、狭山池ダムの工事の際、管理用道路を停滞場に設置するが一般には開放しないという約束がある。問い、副市長に質問する。反対への対応策はあるはず。一人でも反対したら開けられないとの大阪狭山市の見解はいかがか。答え、人権を尊重するというのがまず大前提で、その人の意見を十分聞き合意形成を図ることにつながると考えている。意見、どれほどの迷惑をかけるかを府も市も調査したらどうか。安易な考えはしないでいただきたい。個人質問、須田明。人口減少対策について。問い、5年前より 0.73% 人口が減少した本市の強み弱みについて伺う。答え、市民意識調査の結果、強みは子育て、教育、福祉。外部評価は住宅条件、イメージ、治安、自然環境、子育て環境が良いとの回答。弱みは商工業雇用、観光、交通。外部評価は産業認知度が低い、不便との回答。また北大阪に比べ道路インフラ整備が遅れているため、大阪南部地域発展を目的に大阪南部高速道路建設促進協議会に参画した。地方創生企画について。問い、北条家や狭山池ゆかりの片桐勝元などご当地の歴史人物を二次元キャラ化することで本市の認知度アップに貢献できないか。インターネットキャラコンテスト、大阪狭山市小説コンテストなどを企画しては。答え、サヤリンがより愛されるよう取り組みを重ねる。インターネットによる狭山池構築1400年記念事業のキャッチフレーズ募集においても市内外から多くの応募を頂戴したので、ネット活用はしていきたい。要望、北条氏が対画化されてからでなく取り組みをお願いする。市駅前案内板も本市の歴史を感じる工夫を。子育てに優しい街づくりについて。問い、堺市が全国に先駆け予算化したコンビニの成人向け雑誌を袋で覆う試みを取り入れ、青少年健全育成を。答え、ラブホテル、パチンコ及びゲームセンター建築規制、青少年指導員による有害図書類の区分陳列などに係る立ち入り調査をしてきた。女性や子供が暮らしやすく地域の安全を確保するという意味から波及率が大きいものと認識はしているので、堺市を注意深く見守りたい。奨学金助成制度について。問い、奨学金制度が社会問題化している昨今、貧困対策と若者世代定住策の両面から奨学金助成制度創設を。答え、広く育英金を無利子で利用できる本市の制度を周知継続していく。個人質問、 片岡百合子、日本遺産の登録に向けてのスケジュールについて。問い、いよいよ本市は日本遺産登録に向けての申請要件である歴史文化基本構想の策定に取り組む。今後のスケジュールについて伺う。答え、歴史文化基本構想は平成28年度から平成30年度までの3カ年計画で策定する予定。平成30年度の日本遺産認定を目指し鋭意努力したい。第二子ども子育て支援センターについて。問い、1、近隣に配慮した施設なのか。2、複合施設として最大に有効活用した施設なのかどうか。3、待機児童園としての機能も兼ね備えた施設にしてはどうか。以上3点について伺う。答え、1、歩行者の安全と通行車両の流れを停滞させないよう駐車場を確保する。狭山中学校の正門まで歩行者スペースを設ける。2、中学生や地域の幅広い世代の方々にも利用していただけるよう必要な機能を持たせたい。3、認定こども園を中心に教育・保育施設を整備し、預けたい人が必ず預けることができるよう保育提供体制を整える。自治基本条例に沿う町としてさらなる取り組みについて。問い、市民の参画と市民への情報公開は車の両輪のように進める必要がある。1、本市の大口の補助対象事業者や指定管理者の会計報告を市民へ見える化をするべきではないか。2、市要綱は市民にとって身近な規定が多くあり、ホームページでの公開をするべきである。答え、1、補助対象事業者や指定管理者と協議し、市民にとって分かりやすい情報を一緒になって発信する。2、掲載に努めたい。ホームページに根拠要項などが見れるよう配慮する。未搭載例記集を市立コミュニティセンターにも設置する。要望、市民の知る権利を保障する情報公開条例に改正すること。個人質問、鳥山武。市政運営方針の実現に向けて。問い、各部署の業務推進はもとより。1、財政健全化策。2、グリーン水素シティの工程と事業推進室の陣容。3、狭山池築造1400年事業運営の3点を確実に抑える課題と考えるが。答え、1、今後10年の収支見通しを示す。2、事業を精査し事業環境が整えば着手する予定。推進室には室長、室次長などを配置予定。3、副市長自ら実行委員長として陣頭指揮にあたる。問い、1、市長の方針を問う。2、新聞発表では計画でなく事業家メルシーも建設費を賄うとなっているが。答え、1、基本的に当該年度の歳入で歳出を賄う財政運営を堅持していく。2、この記事は困る。工程は答弁通り、メルシーは建設費などを負担しない。意見、1、歳出常に税金を適正に生かす認識を。2、慌てず着実に。3、本事業は総合戦略で交流人口の増加と転入定住促進を図る重点取り組み KPI 設定の一つである。 子どもの貧困問題について。問い、まず実態調査が必要。食事や居場所の市民活動支援策の仕組みを。答え、大阪府調査を参考に調査研究を進め、支援の枠組みも検討する。通話録音装置の無償対応。問い、特殊詐欺など防犯対策、消費者保護や体調不良、身の危険を通報する機能もある。啓発・サポートから一歩踏み込んで高齢者の生命と財産を守る施策として提案する。答え、先進自治体の取り組み状況も参考に調査研究したい。体験型教育・英語キャンプを。答え、新たな英語指導計画キャンドゥリストの充実をまず測りたい。意見、調査で 43% が英語嫌いの傾向、学び方を変えるきっかけに。民泊について。答え、本市は実施を認めた。良好な住環境の保持を勘案し慎重に進める。要望、移行調査し空き家バンク制度などと合わせ安全安心の検討を。委員会審査のあらまし。議案は常任委員会に付託され審査しました。このページではその中から主な議案を選び出してお知らせします。建設構成常任委員会。建設構成常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。国民健康保険条例の一部改正、反対討論。国民健康保険は市民の命と健康を守る保険であり、付加限度額を上げるとそれに伴い一定の所得の人は引き上がることになる。対象者はごく一部であるが、負担が増えることについては賛成することはできないので反対。賛成討論。本条例の改正は応能負担の観点から必要な措置で、5割および2割軽減対象世帯の軽減判定基準額の引き上げを行う改正案である。高所得者には負担を一部お願いすることになるが、中間・低所得者層の軽減を図るものであり賛成。審査結果、可決。平成28年度、2016年度、国民健康保険特別会計事業勘定予算。反対討論。保険料が8999円下がることは良いことである。しかし市の努力によりもっと保険料を下げることができると考える。最大限努力する点では不十分さがあることから反対。賛成討論。本予算は低所得対策としての保険者支援制度の拡充などで保険料の引き下げを行っており、また安定的な運営に向け国などへの財政支援を強く働きかけていただくことを要望し賛成。審査結果、可決。平成28年度、2016年度介護保険特別会計事業勘定予算。反対討論。現在の介護保険料は年金生活者にとっては大変な負担。高齢化が進行する中、介護サービスなどは充実しなければならないが、国の責任を縮小し地方と非保険者に転嫁をするものとなっている。安心して介護が受けられる制度を作ることが大切であり、自治体本来の役割を発揮し市民の負担軽減とサービス向上に努めることを求め反対。賛成討論。 本予算は第6期介護保険事業計画に基づいた介護サービスに関係する経費などが適正に計上されている。また、運動機能向上事業や予防事業の推進に取り組まれていることも評価できる。高齢者が安心して健康寿命を維持するとともに、必要なサービスが受けられるよう、安定的な制度の運営に取り組まれることを要望し、賛成、審査結果、可決。平成28年度、2016年度、後期高齢者医療特別会計予算。反対討論。後期高齢者の年金が下がっていく中で、月額6740円の保険料負担は大変大きい。高齢者は本来、社会の発展に寄与された方であり、老後は生きがいを持って安心して暮らせることが望ましい。国や自治体の責任で医療が受けられるような社会保障制度を充実すべきだが、現実は逆行している。制度の改善を求め、反対。賛成討論。本予算は現行の法律に基づく制度の運営経費と広域連合への保険料納付金及び負担金であり、当然必要なものであると判断できる。被保険者にとって安心、納得、信頼できる持続可能な制度を構築できるよう、また市町村の負担が過度とならないよう、国の支援は必要不可欠であり、国や府に強く働きかけることを要望し、賛成、審査結果、可決。若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める請願。請願理由、年金の引き下げは地域経済と地方財政に与える影響が大きく、行政サービスにも直結する問題である。年金が増えれば地域の消費も増え、地方税収が増加し、好循環となる。高齢者が安心安全健康で高齢期を送り、地域のまちづくりで活躍することができるよう、年金を充実させる意見書の提出を求めるもの。採択討論。請願内容にある年金の隔月支給を国際水準並みに毎月支給に、年金を毎年下げ続けるマクロ経済スライドを廃止すること、全額国庫負担の最低保障年金制度を早期に実現すること、年金支給開始年齢はこれ以上に引き上げないこと、以上の4項目は支持できるので採択。不採択討論。国において社会保障・税一体改革の一環として、消費税引上げ時から実施される年金生活者など支援臨時福祉給付金の支給を行うための財源の確保が行われてきており、また、将来の無年金者の発生を少なくするため、老齢基礎年金の受給資格期間を短縮することなど、様々な施策が講じられると伺っていることを踏まえ、不採択。審査結果、不採択。総務文教常任委員会。総務文教常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。平成28年度、2016年度一般会計予算。反対討論。本来地方自治体の役割は、住民の福祉の増進を図り、市民の暮らしを守ることである。当初予算は、市政全体を映す鏡と言われており、新市長が編成された新年度予算が市民要望に沿った努力がされている点は評価したい。しかし、 メルシー・フォー・狭山株式会社に関連する一連の進め方で、議会との間に不信感が生じる運営があったことや、市民の暮らしを直撃する消費税 10% への増税に明確に反対の意思が示せない点は残念であり、政治姿勢を含め予算全体に賛成できるものではないことから反対。賛成討論。歳入については財政調整基金などの繰り入れを伴う厳しい内容である。歳出については小学校普通教室の空調機設置などの教育環境の充実や子育て支援センター新設に向けた設計業務などの子育て支援の新たな取り組みにより、生涯住み続けたい町大阪狭山市の実現に向け、特に子育てと教育に重点的に配分したことは評価できる。今後も厳しい財政運営が続くと見込まれることから、引き続き行財政改革に取り組まれ、健全な財政運営に努力していただくことを強く要望し、賛成。審査結果、可決。議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、並びに特別職の職員の給与に関する条例の一部改正。反対討論1。医療や介護、教育費などの大きな負担と雇用形態において、非正規やアルバイトなどが増え、賃金はとても低く、また年金の引き下げなどにより、市民にはまさに厳しい社会状況である。このような状況から、議員自身の引き上げは行わず、現状を維持とするのが市民感情に沿ったものであり、反対。反対討論2。本市の財政見通しは、社会保障関係費や子育て支援経費などの増加が続くことなどにより、今後の収支改善はそれほど楽観視できる状況ではない。引き続き厳しい財政状況が見込まれ、このような状況を鑑みると賛成はできないことから反対。反対討論3。人事院勧告を受けてのことだが、議員の立場としてこの町の経済状況などを踏まえて考えるのが筋であり、反対。審査結果、否決。一般職の職員の給与に関する条例などの一部改正。反対討論。日本経済は少しは上向いてきたと感じ取れるが、中国経済の低迷や化石燃料下落によることを受け、株価の低迷が続いている。一方、消費税の 10% への増税が控えている状況の中、生活に困窮している高齢者への対策、障害者への支援、子ども育成世代への施策など、課題は山積し、教育への投資は他の先進国に比べ劣っていると言わざるを得ない状況の中、地域の身の丈に合った施策を推進することが必要であると主張し、議会議員の報酬、並びに特別職の給与及び一般職員の給与の改定については反対。賛成討論。本市職員の給与については、従来から人事院勧告や他市の状況を踏まえて改定されてきた。今回の改正は、平成27年の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定の取り扱いに準じたもので、民間給与との格差を埋めるために、初任給及び若年層に重点を置いた行政職給与表の水準を引き上げるものである。また、ほとんどの府内市町村において、本市と同様の条例改正案が提案されており、職員組合とも合意されたとのこと。職員の給与決定の原則や、本市における 給与改定の経過を踏まえると、本改正は妥当なものと考える。ただし、決して楽観できない財政見通しのもとであり、市当局に対しては、市民に対する行政としての責任を果たすため、さらなる適正な行財政運営に努めるよう求め、賛成。審査結果、可決。議会からのお知らせ。議会報告会を開催します。5月21日の土曜日は、午前10時から12時まで、大阪狭山市役所の3階第一会議室で、5月22日の日曜日は、午後2時から4時まで、大阪狭山市立コミュニティセンター大会議室で、以上の2カ所で開催します。なお、当日は第1部として3月定例月議会の報告、第2部として魅力あるまちづくりについてをテーマに市民との意見交換会をいたします。各会場の担当議員など、詳しくは議会事務局までお問い合わせください。議会改革について、平成23年7月に設置した議会改革特別委員会は、本市議会の活性化及び活動の透明性向上の方策などを調査検討し、議会の機能を充実強化することを目的として活動してきましたが、新体制においても引き続き本委員会を設置し、全体制から申し送りされた議会改革を推進するため、さらに検討してまいりました。平成27年度中間報告から、新たな体制により設置された本委員会は、本市議会にふさわしい所管事務調査、所管質問及び予算決算を審査する新たな委員会の在り方を検討しました。まず、所管質問は常任委員会のチェック機能をより強化し、議論を深めることで市の課題解決に寄与するものとして、昨年12月の定例月議会から試行的に実施し、今後は本格実施を目指します。次に、常任委員会の活性化を目的に、所管事務調査を取り入れることとし、八尾市の実施形態を参考に試行を行い、改善を加えながら取り組みを進めていきます。次に、予算と決算の審査を行う正副議長及び監査委員を除く12名の委員で構成する新たな委員会を設置し、予算・決算審査の時期などを執行機関と調整しながら決定していくこととしました。なお、全体制から取り組みを進めてきた子ども議会、議会報告会、市 PTA 連絡協議会との意見交換会を開催し、来年度についても各事業を継続することで一致しました。今後も本委員会の目的を達成するため、さらなる取り組みを進めます。会派の結成による所属議員の変更のお知らせ。平成28年4月1日付で、新たな会派が結成され、以下の通り会派に所属している議員の変更がありました。変更前、会派名、フロンティアネット、所属議員、井上健太郎、西野重継、丸山隆弘。変更後、会派名、大阪維新の会、所属議員、西野重継、会派名、フロンティアネット、所属議員、井上健太郎、丸山隆弘。3月定例月議会で審議された案件と議決結果。議員提出議案。議会委員会条例の一部改正。可決全員。条例改正。 職員の退職管理に関する条例、行政不服審査法施行条例、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例、南部大阪都市計画山本南地区地区計画の区域内における建築物の制限などに関する条例、事務文書条例の一部改正、付属機関設置条例の一部改正、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害保障などに関する条例の一部改正、人事行政の運営などの状況の公表に関する条例などの一部改正、承認などに対する実費弁償に関する条例の一部改正、報酬並びに費用弁償支給条例の一部改正、育英金貸与条例及び放課後児童会条例の一部改正、子ども・子育て協議会条例の一部改正、火災予防条例の一部改正、家庭的保育事業などの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正、消防団員など公務災害保障条例の一部改正。以上、可決、全員。国民健康保険条例の一部改正、一般職の職員の給与に関する条例などの一部改正。以上、可決、多数。議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、並びに特別職の職員の給与に関する条例の一部改正。否決、全員。その他の議案、指導路線の認定及び廃止。可決、全員。平成27年度補正予算、一般会計第7号、国民健康保険特別会計第2号、下水道事業特別会計第3号、介護保険特別会計第2号、後期高齢者医療特別会計第1号、東の財産区特別会計第2号、池尻財産区特別会計第4号。以上、可決、全員。一般会計第8号、可決、多数。平成28年度予算、土地取得特別会計、東の財産区特別会計、池尻財産区特別会計、今熊財産区特別会計、半田財産区特別会計、水道事業会計、下水道事業会計。以上、可決、全員。一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計。以上、可決、多数。平成28年度補正予算、一般会計第1号、一般会計第2号。以上、可決、全員。請願、若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める請願について、不採択、多数。意見書、公契約法の制定を求める意見書。地域経済の再生目指し、最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書。地方公会計の整備促進に係る意見書。児童虐待防止対策の抜本強化を求める意見書。以上、可決、全員。以上で声の議会だよりナンバー189を終わります。 なお、声の議会だよりの音声役は、朗読ボランティアグループタンポポの谷川でした。それでは次号までお元気でさようなら。